テンプテーション増刊号を久しぶりにやりたいと思いますね。この枠はですね、インターネットラジオとポッドキャストで、配信しております、はい、しかもこれ、今先ほど収録しているものだを上げていると思われます、
はい、
ということで、今日はですね、まあ、今日というかちょっともしかして日をまたいだらごめんなさいなんですけれども、6月29日土曜日 FM さん先ほど放送が終了した分は、くるみリクエストをねやりました。今週は
お、
ね、あの5曲選抜してねやりましたけれどもね、はい、あの結構流行りの曲なんかもいっぱいあったりなんかしながらですね、良かったんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
はい、くるみリクエストでしたね。A ちゃんもちょっとちょろっと出てきましたけどね、うん、後ほど A ちゃんリクエストも今後やりますんで、
はい、はい、
ということなんですけども、さあ、まあ近況なんですよ。本当に今の話なんですけどもね、今日僕歯医者行ったんですね。
歯医者、私も行きました。
はい、行った。
行きました。
はい、行きました。
はい、
はい、今日何をしに行った
んですか。普通に定期メンテナンスで。
いいですね、定期メンテナンス行った。
行ってきて、
あ、ちょこちょこじゃ行ってんの、あなたは。
そうですね、半年に1回は行ってます。
半年に1回行ってる。で、その半年が今日だった。
そうです。
あ、そうでした。で、どうでした。そして
ね、この年になっても歯磨きの指導されるっていうちょっと重ばゆい感じ、
でもそれありますよ。指導された。
で、指導されました。ちゃんと歯間ブラシ使ってますかとか言われて、いや、でも寝る前とかすごいもう早く寝たいからとか、朝もちょっと早いからとか、27にもなって言い訳してくださいって言って。
虫歯とかあったの。
あ、ないです。
あ、素晴らしい。
直したばっかりだったので。
いや、でも素晴らしいじゃないですか、うんうん、これだって半年ぐらい、
半年前ですけど。
いいじゃないですか。そう、
虫歯はなかった。
でも歯間ブラシって俺使ってないな。あれでしょ、糸ようじってやつでしょ。
そうあれ使った方がいいですよ
って言われるよね、歯医者さんに行ったらさ、うん、そして使ってないです、全然。全く使った方がいいって言いますよね、うん、全くなんですよね。いや、僕もですね、歯医者行きましてですね、ちょっと結構大きくですね、大きくてですね、あの親知らずを抜いて抜歯してます。
あら、
抜歯して初の放送で抜くと、よくわけわかんないですけど、
ございます。大人の階段を
登って、ね、今ちょっと重ばゆいとか、むずがゆいです。右の上の奥歯なんですけど、
はい、
抜きました。はい、僕多分ちょっと歯医者はね、やっぱり行ってなかったんですよ。もう20年ぐらい行ってなかったかもしれない。
そんなに。
いや、極端な話、そうでも中学校の時行った覚えとかほとんどないので。
そんなに。
っていうので、あの、行ってなかったんですね、はい、で、それを先日行くことになりまして、
はい、
いろいろ見てもらうと、数箇所も虫歯も、ちっちゃな虫歯もありましたし、なんか他に何かありますって言われた時に、ずっと昔からね、このなんか奥歯にいつも物が挟まってる感じがするんですよ、つってよく見たら、それは親知らずですね、なんて言われまして。で、どうしますか、抜けますか、抜けませんかって、あの、煩わしで抜いてくださいって言ったんですね、軽く。
軽すぎ。で、親知らず抜くのに。
親知らず抜くのに、もう世間知らずなとか僕が出てしまって。で、後々なんかみんなから話を聞くと、とても怖くなっちゃってですね、抜くってあと重大なことだぜ、みたいなこと言われた。あ、そうなの？だんだんことの重大さにちょっと気がついてですね。で、まあ、今日だったんですよ、今日。で、先生すぐ抜いてくれるって前々から噂で聞いてて、うん、すぐ抜きますから、みたいなこと言って、うん。いや、嘘だろう、ちょっと今日もうみんなから噂聞いてて、もう昨日の夜なんかもちょっと、あんま眠れなかったんですよ、怖くて。抜かれるの嫌だなと思って。それで実際に行ったんですよ。今日の朝のね、11時予約してたんですよね。
はいはい、
でもその前々からね、その歯医者さんからね、電話かかってきてね、その当日は5分前にまでには来てください、みたいな感じで言われてるんですよ。そうなんだ、まあいいでしょうって。10時50分に行った。10時50分に行って受付済ませて、済ませてちょっと待っとこうかなと、11時だしと思って、スマホを開いて、ポチッと押した瞬間、石尾さんって呼ばれて、あ、俺だみたいな。え、もうみたいな。で、入りまして、結果から言うとね、その3分後には抜き終わってたというですね。
早いの
。で、会計済ませて、歯医者出たの11時4分くらいだったからね、滞在時間10分くらい。抜いたんですよ、僕、歯。歯抜いたんです。
はい。
でも、15分くらいで滞在で終わっちゃうの。早かったー、あの先生。あ、バッシってこんなもんなんだと思って。全然痛くなかったし。
でも注射は打ってましたよね。
麻酔はしてもらった。麻酔してもらったら3本ぐらいシュッシュッシュッって抜きますよ、グリグリポンみたいな。
はい、終了。めっちゃ怖くないですかね、あれ。抜ける時の感覚わかるじゃないですか。
わかる。
で、なんか歯をペンチで掴まれてる感覚もあるじゃないですか。
わかる。あ、抜いたことある？
あります。
あー、いやー、いやいや、でもなんですかね、びっくりした。 きっと抜けた瞬間って11時より前だよねって僕は思ってました。11時予約なのに。本当に。
なんで5分前に来なきゃいけなかった
の。いやいや、俺は後だと思ったけど、やけにせっかちな先生なのかなと思ったの。多分ね。多分せっかちな先生で、やけにそう、事前に電話するなと思ったんだよ。5分前に来てくださいね、なぜ。なんでなと思って。それの5分前に来たのにさ、もうすぐ呼ばれてたよ。10時51分に呼ばれてたよ、あの時。
なんかさ、ポカーンってしちゃいますね。
そう、3分後には
。口が塞がらない状態です。
早いですね、すぐ言ったもん、俺も。早いですね。そうですね、なんて言われて。
しばらくチー止まんなくなかったんですか。
いや、で、1時間ぐらいはちょっと噛んだ、そのガーゼを噛んでましたよ。で、まあ今に至るんです。ちょっとまあ違和感はあります。
よかったですね、腫れたりとかしなく
て。腫れないです。全然大丈夫です。で、診断の、前回行った時の診断の時に、親知らずが両サイド2本ありますと。2本抜きますかと、はいって言ったんで、また行きます。
でも怖くないって分かった。
そう。もう3分で抜けるから。
私なんかもう怖くないって分かってるんだけど、うん、なんか、あの感覚が嫌で、
そう。
もう1本あるんですけど、まだ抜いてない。
でも痛くなかったから、うん、いや、まあ、もう感覚あったけど、痛くなかった
んで。あれ、綺麗な生え方してたとかじゃなくてですか？まっすぐ。
いや、もうね、そうなのかな。もしかして、左の方ぬ、その、生え方がちょっと悪かったら、あれ、うん、こう、手こずる？
手こずる。
うわっ、ちょっとそれまた、もうやめてよ、もう、なんか、もう今日ね、新たな記憶がね、いい記憶塗り替えられた瞬間だったんですけど、生え方次第で。ちなみに黒井さん抜いた時はどんぐらい時間かかったの？
いや、あんまり覚えてないけど、割とスジッと抜いた感じがするけど、私はすごいビビりだから、先生痛くないですよね、痛くないですよねって、
もう怖いわー、
ギュッて注射打たれて、でもなんか気づいたら抜けてたみたいな、もう取れたのって。私もう一本の方は、あの奥歯にの側面の方に、あの普通表面に出てなきゃいけない面が向いてるんですよ。
わ
かります？
奥の側面、
歯があって、で噛むところってちゃんとこう噛み合うようになってるじゃないですか。
だって
だって、ね、あの面が歯の側面の方向いて
る
んですよ。
あ、だから外向いてるんだね。
そう。
あ、なるほど。
外向いてるっていうか、なんて言ったらいいんだろう。横斜めに生えてるみたいな。これ絶対抜くの大変だろうな。腫れるやつだよな。
でそれで抜くの。現在とかやってないと、それはね、
なんか今のところ痛くもないから、
そうなんだ、
いいかな、
支障がなければ全然ね、いいんだろうけどね。だからもう僕の場合物が挟まって、すごく食べたら挟まってたので、ね、でも似たような感じだったと思う。多分外向きになんか、その噛み合わせ面がいってたから、やっぱりそうやって挟まってたとかとか言ってたんですけど、
やっぱ歯医者怖いよな。
まあ怖いっす、怖いっす、やっぱり。その話聞いてますます怖くなった、今日行くまでは怖かったけども、今日楽だな、やったなって思ったけど、また黒見さんの話聞いてまたぐんとまたちょっと眠れぬ夜が、
ま、大丈夫です、気にしないで、大丈夫、一緒に抜けてるから。もう今度はもう3秒で抜けてるかもしれない。
3秒早いな、そんなことないでしょ。
注射打ちながらもう抜いてる。
それは痛いわ。打ちながらで聞いてないってことじゃん、麻酔が。恐ろしいですけどね、もう。まあまあ、そういうね、あれだったんですけども、僕はね。はい。どうですか最近なんかこう、どんな日々ですか？ハマってることとかありますか？
ハマってること。ハマって
なんか映画とか言ってたじゃないですか。
あ、いや、そうです。なんかね、なかなか映画も見に行かないんですけど、まあ行きたいんですが、何ハマってる
か。なんかほら、アベンジャーズはどうだったんですか？
アベンジャーズはもう最高でした。
あ、最高だった。
最高だった。控えめに言って最高
だった。控えめに言って最高だった。
もうそのアベンジャーズ関連で今、スパイダーマンの、あの、可愛い坊やがやってるスパイダーマンが。
全然わかんないですね。可愛い、子役なん？
子役じゃないんですけど、あの、エンディの中ではまだ高校生とかなんですよね。可愛いんですよ、だから。
そうなん
だ。初々しい。
初々
しい。ワンタク坊主って感じが、めっちゃ可愛くって。好き。
はぁ。
みたいなと思うんですけどね。
あ、それ見てないんだね。
見てない。まだ見てない。だから何ハマって、あんまりハマってるっていう、あれもないんですけど、まあ、いつものように、あの、フェイト、グランドオーダーっていうゲーム。
はぁ。
私波があるんですよね、はあ、オンラインゲームでスマホでやるゲームなんですけど、なんかこうゲーム、それに限らず何でもだいたい最初1週間ガッてハマって、1ヶ月ぐらいこう停滞して、なんなら3ヶ月とか放置しつつもまた盛り上がるみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そう、そういう波があるので、毎日。あ、でも今日友達とひまわり亭に行きました。
ひまわり亭といえば、
アゼカリの、
ね、はい、トルコライスが有名なとこですよね。
そうそうそうそう、種類が多くて選ぶのが大
変。やっぱトルコライスが有名ですよね。まあ、一回行ったことある気がするんですけど、もう忘れてますけどね。そこで何を食べられたんですかね。
ヒレカツ、ひまわりってトルコライスみたいな一番人気のやつ。
なるほど、なるほど、なるほど。
でも悩んだんですよ、トルコライスがグラタンの中に入ってるやつ。
それ美味しそうだよ。
どうか悩んだんですけど、うん、どうしようかなって思った結果、一番最初に来た時だったので、うん、オーソドックスのやつにしようと思って。
ああ、なるほどなるほどなるほど。
でひまわりでトルコを食べて、
うん、
次回はきっとグラタンに。
ああ、
割と周りのお客さん見たら普通のトルコライスよりもそのグラタンのやつ食べてる人
が多かった。へえ、そうなんだね。ああ、
食べたい。
でもまあトルコライスもまあ結構有名でしょうし、あそこの店もね、美味しかったでしょう普通に。
いや、美味しかったですよ、ね、ヒレカツがめっちゃ柔らかかった。カツってこんな噛み切れるものだったんだみたいな。
そうなんだ、へえ。いや、なんかね、県民賞をやって、うんうんうんうん、ね、ちょっと前になんか長崎のトルコライス特集してて、その時にひまわりでも出てたのを見たんでね、うんうん、あ、すごいなと。結構きめ細かに取材してるなと思ったら、あぜかりですからね、あれね。
そう結構すぐ行きましたよ。なんか結構遠いところにあるのかなと思ったんですけど、東筆、うん、行ってあぜかりの方にほら曲がるとか、
はいはい、
曲がってね、新しくできた竹林エクスプレスとか越えてから、
あ、トンネルをね、
夏見トンネル抜けて、ね、抜け切って左行ったらすぐみたいな。
あ、そっかそっか。そう考えたらそんなに遠くはないのか
もしれないです
ね。うんうん、ああ、そう。
駐車場も広いし、お店も広いし、提供も早いし。
ああ。
今度は絶対デザートも食べれるようにトルコライスはスモールサイズにしようと決めました。
あ、もうお腹いっぱいだったのね、今回は。
うん、お腹パンパン。
あ、そっか。でもトルコライスって本当に、あれだからね、なんか、もう、欲張りすぎて、材料で、その、なんていうの、だからもう食べるうちにもうお腹いっぱいになっちゃうような気がするもんね。うん、
美味しいんだよな。でもトルコライスってなんか買っちゃうんだよな、どうしても。
そうですよね、
全部食べたいってなっちゃう。
あ、まあ欲張りなね、うん、感じで。あなたほらこの間あれね、演劇を見に行ったんですけど。
あ、行きましたね。
あの時にもうトルコライス食べたかったっ
け。あ、そう、食べてた。あ、今トルコライスにハマってるんだ私。そうそうそうそう、
そうだよね。あれちょっとセピアのチンダテでしたけど、チンダテでご飯食べた時に、
はい、
ね、トルコライス食べてるね。
まだトルコライス食べたい
な。あ、そう、そうですか。
作ろっかな、
トルコライス。やっぱトルコライスってやっぱお店より違うもんかね。
やっぱ違いますよね。
やっぱ多少、多少なんです
か。ついてるものとかもやっぱ違う。
あ、そうかそうか、微妙にね。
うん。
基本ベースのやつはまあ変わらにしても、ちょっとだけ添え物が変わった
りとか。そうそうそうそう、そのなんか、うん、ナポリタンがついてるやつとか、普通のミートソースがついてるやつとか、やっぱそういう、ね、細かな種類があったりとか、
そうかそう
か、ご飯もなんかただのバターライスなのか、ピラフなのかとか。
そうね。そこら辺がいろいろ違ったりして。
いやー、でも美味しいんですよね、本当に。サラダがついてるやつもあったり、スープがついてるやつもあったりなかったりとか、いや、トルコライス好きです。
結構トルコライス詳しいジャンルにいるんじゃないですか。友達と次行くときはトルコライス巡りですよ。
そしたら、でもなんかやっぱ食べ物をね、うん、巡っちゃうんですよね。
あ、
行きたいとか、あそこ行きたいとか、あれ食べたいとか、これ食べたいとか。
いや、それはね、あるでしょ。あるあるある。もうだから、そのほら、今回はひまわり亭はどっちを決めたか知らないですけど、はい、
私です。
あ、そうそう、あ、そうですか。あ、じゃあ、でもやっぱすっかりトルコライスだね、じゃあね、
うん、なんか会社の人とお昼ご飯を食べてる時に食べ物の話をすることが多いんですよね。この間ってどこどこのアイスフェスでこのアイス食べたんだけどめっちゃ美味しかったとか、そういう情報、なんかもう食べ物の話をするのが幸せなんですよ、会社の。
まあ、あるじゃん。でも誰でもね、やっぱりあるよね、食べ物の共通話題だから、ね、
でなんかそういう情報を得ると行きたくなっ
ちゃ
って、
うん、あ、なるほど。
この間もそのお昼ご飯を食べてる時にひまわり系の話を聞いて、はい、何それ行きたいみたいな、絶対だったら行けるしって行きたい、
それで友達誘ってたという。
そう、すぐ、もう即行動でしたね。聞いてその日に誘いました。え、行こう。
え、さあ、そうなのね。そうなのね。あ、いいね。いや、でも食べ物はね、いいですから、本当にね、最高ですよね。
最高です。また行くと思います。で、今度はデザート目当てで行くと思います。
あ、デザートでね。で、またほら、もうまたほら、その話をすればいいな、感じで、ね、ほら、行ってきました、
行ってきました、美味しかった
っって、美味しかったっつってね。でまた新たなネタを仕入れて、
うん、また行く、
また行く。悪循環って言っていけない。いい循環で、悪循環で言っちゃいましたけど、悪循環じゃない、いい循環、
いい循環
ですよね。
最近毎週のようになんか誰かとご飯を食べに行っていたので、
あ、そう、
うん、
いいじゃないですか、そうやって
楽しかった
交流があって。
いやでも先週は母親とあの、うん、新しく都議津にできたエクスプレスの竹林に、
ああ竹林移転したんだよね。あの前は国道沿いにあったんだけど、うん、あの今バンケットだったのかな、そこは
元バンケット、
でバンケットとか、あ行ったの、
行きましたよ
竹林。竹林といえば確か野菜がサラダバーだったんですよね。
そうそうそうそう、そう
で、ね、うん、
でランチで行ったんで、うん、すごいリーズナブルで、
ああいいね。
でしかも広いし、
そう
建物が明るい、新しいし、
うん、
でなんかちょっと昼過ぎに行ったんですよね、多分1時とかに、うん、1時半とかに行ったのかな、
うんうん、
人も全然いなくて、それもどうなのって感じなんですけど、いなくって
はい、はい、
でなんかエクスプレスってこのあの回転寿司屋さんみたいに自分がオーダーしたものが台車みたいな
の
にシュッと届くんですよ、席まで。
あ、そうなんだ。まさにあれやん、なんかそういう若竹丸的な感じ
で、ね、そうそうそうそうそうそう、新しいとか思いながら、でも回転寿司ではその受け入れられた、入れられてた、うん、受け入れられてて、あれ受け入れられてた、
わかります
か、
わかるよ、
なんか、届けられる感じが急にすごい業務的な感じになってしまって、
はあはあ、
食わされてる感が
食わされてる。そうは、そんなことあります？
餌やられてる。
いやいや、それは考えすぎだぜ。もうわしは牛かみたいな、
そうそうそう、
牛が牛のものを食べてんのかみたいな。そう、マジ
面白かった。
面白かったってあっただけでしょ、
確かに。うわーって、
マジ
工場でなんかほら練習事されさせられてるみたいな、
あー LINE の仕事でペーンって来たみたいな、
そうそう、ウィーンガチャって
LINE に乗ってる、この食べてることもなんか LINE に乗ってるみたいな、
そうで、なんかこう事務的に食べて、
事務的な
焼いて食べて、うん、でまたあのねお会計するみたいな、
お会計するって
店員さんと話す機会ないみたいな、
あーなるほど、
あの感じがマジ食わされる。家畜やったかな私みたいな。
いや能動的に行ったんでしょ、何受動的になってんの、食わされてるみたいな、そんなことないでしょ、
食べに行ったのに。
いや考えすぎよそれ、
食べさせてもらってるみたいな、
だって待って、そんなことないよ、わしは家畜かってね、違うだろと。いやそれは違いますよ。
でももう竹林美味しかったです
よ。あ竹林美味しかった、あ美味しかった、
また行きます。
それはね良かった
です、また食べさせてもらいに
食べさせてもらいにってね、お金まで提供してくれるのでいいですよ、奢ってくれるの
でいいですよ。いやでも絶対ね、翼さんも行ったらこの感覚分かりますよ、
う
ん、
本当、うん、でも回転寿司っていうかそのあの若竹丸の新しいね、あのレーンに乗ってくるやつはあるけど、
ありますね、
全然そんな感覚は今のところなかった。
だからほら回転寿司はもう流されてるじゃないですか、その流れてくるものを自分で食べたいものを選んでっていうところあるし、でなんかかつ回転寿司は回ってるにもかかわらず、うんうん、自分でタッチパネルでタッチして、
ね、
より新鮮なものを選んで届けてもらってるから、なんかこう自分で選んでるっていう感じがするけど、焼肉屋さんの
一緒じゃないの、タッチパネルで
そう、
新鮮なお肉をこう、
ね、
解凍かもしれんけどさ、
いや、
ね、押して来てるでしょ。
いや
それ違うの感覚は。
もうだってね、メニュー表を紙のやつがあって、はい、見て、うん、決めてタッチパネルで
押して
来る
でしょ。あれも高いですけどね。
だってほらほら回転寿司は一皿ずつ来るけど、うん、そういうなんか焼肉屋さんのランチセットみたいなのはもうなんか定食みたいになってるじゃないですか。
でまとまってドーンって来るって感じ。
そうそう、スッって来るからなんかもう本当にあざわっすみたいな。だからあのいかにあの定食屋さんの最後のこう配膳してくれるおばちゃんが、
うんうん、
あの私に人間味を覚えさせてくれてたかっていう。
そこか、やっぱりマンツーマンで人と人との受け渡しがいかに大事な。
そう
あそう、
うん、
あ
ちょっと寂しいと思いました。
そうあああの行ったことないんで、うん、そこの竹林はね、
あの広いしプレイルームもあるから、うん、やっぱ子連れの人
とか、ね、あそうなんだ、そういうのはいいね、そういうのはいいと思いますよ。
食べてるところか子供が遊んでるとか見れるし、
ああなるほどね、そういうところはねやっぱりね、うんうん、家族連れで行きやすいとかとてもいいですよ、
うんうんうん、
ああそう、ああまあちょっとその感覚を味わってみましょう
か、ね、見てください。ランチだったらリーズナブル、
リーズナブルなんだ、
人もあんまいないし
たまたま、わかんない。わからないですか、それね。
ちょいちょいなんかあのね、 売り上げに貢献しないこと
しどいよ、ちょいちょいしどい、食わされてるとかわしゃ家畜かみたいなこと言ってますけども、
いや結果美味しかった、
ああそう、結果美味しかったからね、 OK ということですね、うん、ああそうですか、いやまあ食の話はね止まらないという、
そうですね、
はい、いいですか、
はい、
じゃあ今日はい、
増刊号が本編より長く
なんだね、どうするんだってことですね、はい、以上です。